皆さんこんにちは、非常に暑い中、この松本集会まで来てくださって本当にありがとうございます。私もですね、この暑いというのがやはり天気の話題っていうのはですね、気候の話題っていうのは最初の導入に本当にもってこいだと思うんですけども、私が今日朝家を出て車に乗って、さすがに今日は暑いから冷房をかけておこうと思ってですね、冷房をかけて、で出てくる時に、なんでだったかを忘れてしまったんですけども、ちょっとだけ止めてあったんですね。で冷房が切ってあったので、私の妻が窓を開けて、いや窓開けた方が涼しいよって言って言ったんですけども、その時の気温は32度でした。皆さん32度って涼しいって普通は言わないと思うんですけども、より暑い状況を私たち感じてしまうと、32度でもその風が涼しい風だっていうふうにでも認識してしまうっていうのはすごいなというふうに思いました。皆さんの、子供時代、まだ子供の方はもう記憶がないぐらい、遡っていただいて、天気予報でですね、最高気温が35度を超えることっていうのは私の記憶の中では子供の頃はないんですよ。私の記憶が記憶力が悪いせいなのかもしれないんですけれども、私出身は静岡県の浜松市というところです。で、海沿いっていうのもあってそんなに気温変動が少ないせいなのかもしれないんですけれども、私の記憶で夏場に30度を超えると、いやこれは暑いなっていうふうに思った記憶が私の中にあって、35度が当たり前っていう世界が僕の中では異常だなってやっぱり思うんですね。皆さんはいかがでしょうか。全然これとは関係ないんですけれども、でも私たちの感覚って、その本当に自分の身の回りの状況っていうのに慣れてしまって、異常なんだけどもう当たり前になりすぎてしまって、それを異常と感じられないっていうことがあるのかなとも思います。で今日はですね、今日三条の水君っていうテーマで少しお話をするんですけれども、三条の水君と聞いてもピンとこない方もいらっしゃるかなというところで、どういうことが書いてあるのかっていうのを私なりに軽くテーマというか項目立てをしてみました。パッと私の中で出してみた感じだと17、8項目ありまして、分け方によってはもうちょっと細かくなったりまとまったりするのかなとも思うんですが、こんな内容が書いてあります。で、どこに書かれているかというと、聖書の新約聖書に一番最初に出てくるマタイの福音書というところの、5章から7章にかけて書かれている箇所になります。で、なぜ三条の水君というふうに言うかというと、イエス様がですね、ある山の上で、弟子たちに向かって、お話をしたその内容が、書かれている箇所で、山の上でこうイエス様が、なんて言ったらいいですかね、ちゃんとした意味を私たちもそういえば調べてなかったなと思ったんですけど、妻に水君って何って言われてですね、きっとこう権威のある人が 上から、こう水ってこう縦方向ですので、縦関係の中でこう、訓示じゃないですけど、こう教えをこう伝えるというような感じなのかなと、私は漢字の意味からこうなんとなくイメージしたんですけれども、すいません、漢字の意味は皆さん国語辞典を調べていただければ出てくるかと思います。で、イエス・キリストが、弟子たちに向かって、 こういうことだよっていうことを、まあ、話した内容なんですけども、その内容としてどういうことなのか、その中心的な内容っていうのは何なのかっていうことをですね、端的に言いますと、まあ、ここにざっと内容書いてあるんですけども、ここの中で、この立法っていう言葉が2つ出てきます。はい、立法っていう言葉が出てきます。この立法というのは、すいません、なんかあの講義みたいな感じになってしまって申し訳ないんですけども、立法というのは、いわゆる、モーセの十戒をはじめとした、イスラエルの、民族がエジプトから脱出して、今のイスラ今現代でイスラエルの国がある地域ですね、あの地域に、戻るときに、その過程でモーセを通して神がから与えられた様々な、まあ、決まりというか、神にの前に正しく歩むというのはこういうことだよ、これを決まりを守りなさいよっていう、まあ、決まりを神様から、いただいたものがあります。でそれらをまとめて立法っていうふうに言ってるんですけれども、まあ、その立法とはこういうものなんだということをイエス・キリストが弟子たちに解説をしている場所というふうに思っていただければ、あの違いないかなと私の中では思っています。で、まあ、最初幸いな人とはこういうもの人ですよっていうのが最初5章の始まりから始まっていくんですけども、一番最初に出てくるのは心の貧しいものは幸いですというところから始まります。一番最新の、2017年度版の聖書でいくとですね、心の貧しいものは幸いですって書いてあるんですけども、この心の貧しいものっていうのの、解説が実はありまして、霊において貧しいものっていう注釈が、新しいものではついております。まあ、それが何かということはすいません、今日はお話できないんですけれども、まあ、幸いな人というのはこういう人なんですよっていうのが、何パターンかですね、 1,2,3,4,5,6,7,8 8パターンですかね、書かれています。でその後に、あなた方は地の塩であり世の光である、世界の光ですということが、語られています。まあ、塩なので、塩が塩気をなくしてしまったら意味がないじゃないかと、この、世の世界にあって、本当の神を信じ、神の前に正しく歩もうとするあなた方がつまずいてしまったら、一体誰がこの世界に塩気をもたらすのか。塩というのは、何ですか、腐敗防止というかに使われるもの、まあ、漬物とかでもそうですし、物を長期保存させるためには必要なものになってますから、まあ、当時の世界において塩というのは非常に貴重なものだったと思うんですね。日本の光という意味においても、この暗闇の世界、この暗黒の世界において光をもたらす存在としてあなた方はいるんですよということをイエス様がおっしゃった後で、5章の17節18節というところを見ると、次のようにイエス様が言っている箇所が出てきます。それがですね、私が立法や預言者ですね、待ってください。17節、私が来たのは立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません、全部が成就されますというふうにイエス様は言い切っておられます。この立法というものは決してないがしろにされるものではないということを、イエス様自身が実は言ってるんですね。私たちは決してこれを軽視するべきではないということであります。で、三条の水訓っていうのは、 いわゆるクリスチャンと呼ばれる人ではなくても一般の人でもここに書かれていることを、まあ、いわゆる道徳的な、言葉として、これを読んで実行するということをしている人も中にはいますし、ここに書かれていることをなんていうんですかね、自分の人生の軸にされている方もおられるんじゃないかというふうに思います。有名なところで言うと、右の方を打たれたら左の方も向けなさいとかですね、いうところがよく出てくるかと思うんですけれども、そうですね、イエス様ご自身は、立法は、軽んじられるものではもちろんないし、必ず実現するものであって、その内容は今あなた方が、この当時ですね、聖書が書かれたイエス様が語られた弟子たちが思い描いているような、ものが律法ではないんだと。神がこの律法をイスラエルの人々に与えた時に、神様ご自身が考えておられた基準はもっともっと高いところにあるんだということを、イエス様ご自身はこの中の解説を通して、弟子たちに語っています。本当にこの律法っていうのは細かく見ればすごくいっぱいあるんですけれども、代表的なのがモーセの10回です。でその中でも、神様に関わるものと人間関係に関わるものというのが出てきます。で特にこの4,5,6とかに出てくる殺人、姦淫、殺人、人を殺してはならない、姦淫してはならない、誓いはですね、偽証してはならないっていう風な、モーセの10回があるんですけれども、まあ、それに通じるものじゃないかなと私の中では理解をしています。そういう対人に対するものですねについて、あなたたちはこのように考えているかもしれないけれども、神の前に殺人とはこういう基準なんだよ、姦淫をするとはこういうことなんだよ、誓いをする、その誓いに対して、誓いを果たせない、その嘘の誓いをするということはこういうことなんだよということをイエス様が、本当に端的に一つ一つを解説しているというのがこの三条の水訓という箇所であります。で、いろいろ書かれています。詳しくは皆さんぜひここ読んでください。わからないことがあったらぜひお近くのクリスチャンの方に、ここはどういう意味なんですかということを聞いていただきたいなというふうに思うんですけれども、ここで今注目をしている律法ですね、この律法というものを要約するとどうなのか、ここに書いてあるじゃないかって思うんですけれども、これは後で見たいと思います。で、これと一緒に、ここの水訓の中ではなくて別の箇所でイエス様自身が、律法の中で大切なものは何ですか、一番大切にしなければいけないものは何ですかという質問を受けて、これですよこれですよって言ってる箇所が、実はあります。この5章の箇所を5から7には後で戻ってきたいと思いますけれども、22章ですね、マタイの福音書の22章というところに、一番大切な律法は何ですかというふうに聞かれてイエス様が回答をしている場面が出てきます。22章の36節から40節までですかねを、読ませていただきます。新約聖書の46ページですね、マタイの福音書の22章の、36節から40節をお読みします。大丈夫です、ゆっくり開いてください。 よろしいですかね。36節から40節です。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めも、それと同じように大切です。律法の全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。というふうに書かれております。イエス様は、この二つの戒めに要約することができるというふうに、まあ、語っているわけですね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。この神は何の神でもいいというわけではなくて、あなたの神はあなたの神であれば何でもいいと言っているわけではなくて、この聖書が語っている誠の神様を神として、あなたの主として愛しなさいと言っています。そして第2の戒めは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというふうに言ってるんですね。先日日曜学校の、小学生のクラスでも、この隣人を愛するっていう、ところが実は出てきまして、じゃあ隣人って誰だろうっていう話を小学生たちにもしました。皆さんは隣人と聞いて、誰を思い浮かべますか？あなたのお家の隣の家の方でしょうか？学校に行っていると同じクラスの友達かなとかですね、よくお茶しに行くあの方かなとか、想像はいろいろあるかと思うんですけれども、聖書が語っている隣人というのは、実はほぼ全ての人です。ほぼっていうとソフトバンクの CM みたいですね。全ての人があなたの隣人であるということを聖書は言っています。あまり細かく話をしていると時間がなくなってしまうので、話はしませんけれども、この聖書の中の例え話で、あるユダヤ人が強盗に襲われて、道端にボロボロになって倒れてきた時に、そこを通りかかった同じユダヤ人の、祭司だったり、この律法学者というこの律法を守ることを大事にしている、身分の高い人たちが通るんですけれども、その人がはその倒れている人を助けずに通り過ぎてしまったけれども、そのユダヤ人たちが、あの人たちは絶対に仲良くしたくないと、言って嫌っていた、サマリア人という人がそこを通りかかった時に、その倒れたユダヤ人の人を見てかわいそうに思い、その人を解放し、自分のロバに乗せて宿屋まで連れて行って、その人のために解放を頼み、解放に必要なお金も出して、その人を助けてあげてほしいと言って、宿屋の主人に頼んでいったと。でもし余分にかかるようだったら私が帰りによってその分も私が払うからと言って、行きました。ではこの、強盗に襲われた人の隣人になったのは誰ですかという質問がイエス様の、話の中で出てくるんですね。もちろん3番目に出てきたそのユダヤ人からは嫌われていた、絶対に仲良くしないぞって言われていたサマリア人がそのユダヤ人の隣人になったわけですね。好き嫌いではないということなんです。その隣人をあなた自身のように愛するということはすごく難しいことだと思うんです。で、先ほどのこの5章のから7章の箇所のこの律法の要約ですね。ここではイエス・キリストは私たちにどのようにそれを言っているのかということを見たいと思います。7章の12節というところを見ると、それが書かれています。新約聖書の12ページですね、戻っていただいて7章の12節、右上の一番最初のところ分から始まります。読ませていただきます。それで 何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。とイエス様は言っておられます。先ほどのあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉を言い換えると、まあ、こうなるのかなと私の中では、思っています。受け止めています。隣人を自分自身のように愛するということは、その人がもし自分だったら、こうしてほしいだろうな、こうしてもらいたいだろうな、ということをしてあげること。それが律法ですよ、ということをここでイエス様は言っています。で、この内容を見ると、なんとなくわかるんですけども、その、先ほどイエス様がおっしゃられた第一に、思いを尽くし、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいという、神を愛するということに関しては、あまりこう取り上げられてないんですね。どちらかというと、人と人との関係においてという部分に、どちらかというと、この辺なんかを見ていくと、中心が置かれてるのかなとか、いうふうに私の中では思いました。人を裁かないとかっていうのもそうだと思うんですね。で、これらをまとめるとおそらくこの何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいというふうに勧められているのかなというふうに思います。で、ここのちょっと細かく最初の4、5ぐらいはちょっと見たいと思うんですけれども、この神様が私たちにじゃあこの道徳観念うんぬんとかっていうものではなくて、神の基準に照らし合わせてどこからが罪なのか、それは悪なのかという基準を、私たちに教えている箇所を、見たいと思います。ですね、まずこの殺人の部分ですね、5章の21節というところから、少し書かれています。この部分を見ますと、昔の人々にというのは、つまりこの律法が与えられた時代、このモーセが神様から律法をいただいた時代の人は、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。その時代から、伝え聞いて人を殺してはならないということがこう代々伝えられているわけですね。しかし私はあなた方に言いますと、イエス様はここで、新たな、これが本来の基準だということを伝えているわけです。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高機会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナ、いわゆるイメージとして、このゲヘナというものは地獄というふうに読み取っていただいていいかなと思うんですが、兄弟に向かって馬鹿者というものは地獄に投げ込まれますというふうにイエス様は言っています。これが殺人だっていうんですね。皆さん日常と言ってはおかしいかもしれないですけども、でも私たちがイメージする殺人というものと比べて割と身近に溢れている光景ではないかなと思うんですね。ここでは兄弟という、身近な人に向かってっていうことだとは思うんですけれども、ご兄弟がいない方であれば、親しい友達でもいいと思うんですけれども、バカとかですね、脳なしっていう言葉をあまり使う人いないかもしれないですけども、バカとかアホとか、関西ではアホはそんなに悪い言葉ではないと言いますけれども、いうようなことを言ったことがない ていう方はおそらくいないんではないかと思うんですね。先日私の会社で、ね、ドライバーズチェックっていうのがありまして、運転をするときに、あなたが、安全運転をする意識が高いかどうかっていうのを、チェックする、こうアンケートみたいなのに答えるとその結果が出るみたいな心理テストみたいなのがあってですね、それをやってその結果が返ってきたんですけれども、まあ、運転っていうのはその人の、深層心理というか本性が現れやすいものだというふうにどうも言われているみたいです。で、まあ、ハンドルを握ると人が変わるっていうことがあるかと思いますけれども、ちょっと無理やりこう割り込みで車が入ってきたりしたらっていう舌打ちをしてしまったりですね、まあ、場合によっては危ねえなっていう声を出してしまったり、いうことがあるかと思います。本当に、人を殺してはならないと言っている自分は人を殺していない、まあ、大体の人はそう考えると思うんですけれども、もしこの基準で殺人というものを捉えたときに私は人を殺してないと言える人って実はいないんじゃないかっていうぐらい、この神様が考える、罪を犯すか犯さないかのラインっていうのは全然レベルが違うんだっていうことに気づかれるんじゃないかと思います。で、まあ、会員ということも自ら進んでいく場合には、まあ、あるかもしれないけども、やむを得ない事情があったらいいじゃないかっていうことを考える方ももちろんあると思うんですけれども、この聖書で言われているこの会員してはならないということはどういうことかっていうのを見ると、同じ5章の28節というところを見ますと、しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも、情欲を抱いて27こっちは、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて、女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです、というふうに言っています。行為を犯すことではなくて、その思いを持って異性を見るということがすでに会員になっているんだということを聖書は私たちに言っています。神の基準はこの私たち人間の基準というのは、私たちの目に見える行為としてそれが現れたときに、それが罪であるか罪でないのかということを判断します。私たちは心の中というものを、見通すことはできないので、行為でしか私たちはその人の罪というものを判断できないんですね。でも神というお方は人の心を見ることのできるお方です。あなたが何を考えているのか、それも全て知っておられる方はあなたの心の状態をも見て、あなたがどういうものであるのかということを見分けられる方なんだということを聖書は私たちに言っているんだと思います。で、こういうことを話していくとですね、じゃあそんなことできる人なんているわけないじゃないかとこうなると思うんですね。で、実際に聖書は別の新約聖書のローマ人の手紙というところで次のように私たちに言っています。律法を行うことによっては、この律法ですね、神様が定められているこの決まりを守るということを、行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからですと言い切ってます。誰一人、誰もいないってことなんですね。義と認められないというのは、すなわちあなたは罪を犯していません、あなたは正しい人ですと言われる人は一人もいないと言い切ってしまってます。私たちが決して守ることができないところに神の基準っていうのはあるんだということを、私はこれを通して私たちに伝えたいんだというふうに考えています。これをすればあなたは救われますよとかっていうことではなくて、人間にとって神の基準というものは果てしなく高いものなんだということを私たちに悟らせるために、この三条の水訓というものをイエス様は語られたのではないかなというふうに私は受け止めています。 この三条の推訓を読む中で、まず最初に神の至高なる基準を知ること、うん、そうすると私たち人間、いや私自身が、そしてあなた自身が神の基準、その至高、高い高い基準に対して足りないものだということを私たちは認めなければならないと思います。殺人一つをとっても、人を殺めることはしないにしても、人を罵ることはしてしまっているこの私は神の前には殺人者なんだということであります。私は一体何人に対してその言葉を投げつけてきただろうか。先日オウム真理教の、松本智津夫被告が死刑にされましたけれども、大量殺人の主犯者として彼は死刑を受けました。彼は実際にそれを行動に移したという点で、この世界で、この私たち人間の社会の中で、あなたは殺人者だ、凶悪犯だという判決をもって死刑を受け、そして刑が執行されました。私はあの彼とその世間から凶悪犯として処刑された彼と一体何が違うだろうか。人の目には私は善人かもしれないけれども、神の前には変わらないんじゃないか、どんぐりの背比べなんじゃないか、そう考えると背筋の凍る思いがします。そんな私が一体神の前にどうやって出ればいいんだろうか、そういうふうに思います。この神の高い基準を知り、自らの不足に気づき、そしてその次に私たちがしなければならないことは神に求めるということであります。同じこの三条の推訓の中で、次のように語られている箇所があります。7章の7節というところを見たいと思います。で違うところも見ようと思ったんですけども、はい、7章の7節を読ませていただきます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。あ、この続きもちょっと読ませていただきます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。神というお方はあなたの父のようなものであるとイエス様は教えています。そして人間の父親が自分の子供に求められた時に、まあ、その通りを与えないにしてもその子にとって必要なものを必要なだけ与えるように、神は私たちに対して必要なものを与えてくださる方だと私たちに言っています。そして求めなさいと勧めています。誰に求めるのか、それはこの基準を定めておられる神ご自身に、私たちの父となられる神ご自身に求めなさい、探しなさい、叩きなさいと私たちに勧めているのであります。私たちに必要なことはこの 神というお方がこんなに厳しい基準を定めている神というお方は、私たちをこの基準にふさわしくないものであるから、あなたたちは裁かれなければならないと言って私たちを裁くお方ではなくて、このあなたたちは私の基準に照らせば本当に罪深いものであるけれども、私はあなたをそこから救い出したいんだと願っている神であるということを信じることであります。すべての人が救われることを願っておられると聖書は私たちに言っています。あなたはこの言葉を信じられますか？ぜひ信じていただきたいと思います。なぜなら、もし神が私たちをただ裁きたいと思ってこの基準を作っておられるのであるならば、何故私たちは今この地上に生きているんでしょうか？神に反逆する人が満ち満ちたこの世界を神様はなぜそのままにしておられるんでしょうか？皆さんは自分の体に飛んできた蚊が自らの血を吸っているのを見てどうしますか？バチンと叩きませんか？先日僕足首をですね、川にいた時に水に濡れないようにこうめくったんですね。めくった1分か2分も経たないうちに足首は蚊に刺されまして、吸いに来た蚊をパチンと叩いて潰してしまいましたけれども、神様にとって私たちはまさに蚊みたいなものだと思うんですね。憎たらしい、こう自分の血を吸ってですね、のうのうとしかも自分の体にはですね、痒い成分を入れてこう痒みだけを残して去っていくというですね、眠くなって布団に入った時のブーンという歯音ですね、あれほどイライラするものはないと思うんですけれども、もし神様にとって私たちがそのような存在だったら、私たち多分今ここにいないと思うんです。もう立ちどころに叩き潰されてこの世に存在してないと思うんですね。でも私たちが今ここにいるということ自体が、神が私たちを救おうとしておられるということの証明であると私は思っています。自らの血を吸う顔ですね、かわいそうにと思ってですね、それをそのままにしてくださっているのが神様、これをこう言っていいのか、私も今喋っててどうなんだろうって思いましたけども、でも神様は私たちを怒りと憎しみの対象として見てはおられないんです。私たちを愛し救い出したい、私たちを憐れみたい、あなたを祝福したいと願ってくださる方であります。信じられないという方はぜひ信じられるように聖書をよく読んでください。神様というお方は確かに私たちが信じるに足る方だ、私たちを救おうとしておられる方なんだということをこの聖書を通して私たちに伝えてくださっている方です。そしてそれが分かれば、この神様という方を信じ求めること、このお方を探すこと、このお方の門を叩くことは私たちにとってしなければならない必要なことだということに気づかれると思います。ぜひこの、三条の水訓を読んでいただいたとしたらですね、本当にここに書かれていることがご自身にとっていかに桁違いのものであるのかということをぜひ知っていただきたいと思います。でそれと同時に自分自身のその至らなさを覚え、その至らなさを埋めようとしてくださる、その至らない私を引き上げようとしてくださる神ご自身に私たちが求めるようになること、それを神様は私たちに勧めているということをぜひ覚えていただいて、この誠の神様を求めてください。そしてこの誠の神様が私たちに与えてくださった救い主、この言葉を私たちに伝えておいるイエス・キリストという方を、あなたのその罪をこの基準に全く 到達しない私たちをここの神の律法を全うする完全なものとするために、ご自身がこの律法に対して完全な歩みをし、神の前に私たちのこの律法に対する違反のすべてを負って神の前に裁かれてくださった救い主イエス・キリスト、このお方をぜひあなたの救い主として信じていただきたいと願います。ちょっと今パッとメモっておけばよかったんですけども、この三条の水訓の中で、御父が完全であるようにあなた方も完全でありなさいということをイエス様は言っています。完全だという人は一人もいないと思うんですね。神の前に完全である、これを絶対に私は守り通したということが言える人はいないと思うんです。でもそうありなさいと神様、イエス様は私たちに勧めている。それはどういうことか、できないことを私たちに勧めているのか、いやそうではない、この全てを守り通した、そしてそれを全うし、完全であったこのイエス・キリストというお方につながりなさいと聖書は私たちに勧めています。神様はこのイエス・キリストを通して私たちを見てくださる、この完全なお方を通して私を完全なものとして見てくださる、そう聖書は私たちに約束をしてくださっています。ぜひこのイエス・キリストというお方をあなたの救い主として信じられるように心からお勧めして、私のお話を終わりたいと思います。ありがとうございました。